続いては社会面、暮らし面、川柳からです。まずはじめに社説を一つお読みします。ヒグマの管理、生息数を把握し適切に。環境省は鳥獣保護管理法の施行規則を改正し、ヒグマを含むクマ類を指定管理鳥獣に追加した。捕獲計画を策定した都道府県に交付金を支給して支援する。クマ類をめぐる国の政策は保護から管理へ転換することになる。道内のヒグマは増加傾向にある。道の推計によると2022年度末時点の生息数は1万2175頭暫定値となった。人身被害を防ぐには捕獲は欠かせない。道は人との軋轢が顕在化していなかった2001年から2010年頃の推定約7500頭から1万頭にまで抑えたい方針だ。過剰な捕獲とならぬよう生息数をモニタリングしながら適切に実施してもらいたい。捕獲を担う猟友会のメンバーは高齢化している。道は狩猟免許の取得者を増やそうと試験回数を増やすなどしているが、効果は限られるだろう。職務として捕獲を担う公務員、ガバメントハンターを任用するなど、行政が前面に出る体制を考えるべきではないか。捕獲計画策定の基礎となる生息数は、体毛を採取するヘアトラップの調査などをもとに推計しているが、データ不足は否めない。自動撮影するカメラや衛星利用測位システム、GPS、発信機などを利用する高度な調査には、人手も資金も必要だ。国による後押しが鍵となる。猟銃、ハーフライフル銃の所持規制も焦点だ。散弾銃より命中精度が高く、ライフル銃を所持できない初心者がヒグマなど大型動物を捕獲するのに欠かせない。警察庁は今国会に銃刀法改正案を提出し、ライフル銃並みに規制を強化する一方、熊や鹿の狩猟・駆除に使う場合は初心者でも持てる特例措置を講じるとする。規制と駆除の両立を図る視点を忘れないでもらいたい。市街地に出没する個体も目立っている。札幌市は25年度から箱縄による駆除を行う方針だ。市街地での銃による駆除は法で禁じられているものの、国は改正を視野に入れる。住民の安全を大前提に、現場の実情に合った規制のあり方を追求してほしい。ヒグマは環境省のレッドリストで、絶滅の恐れがある地域個体群に指定されているが、25年度にも除外される見通しだ。クマ類は繁殖力が弱い。かつて行われた春グマ駆除では生息数が激減した。同じ鉄を踏んではならない。ヒグマは貴重な野生動物であることに変わりはない。社説からでした。続いては第四社会面の知得北海道から関連記事を2つ読みます。まず黒松内から春のブナ林散策ツアー。後志管内黒松内町の自然体験宿泊施設歌祭自然の家は5月11、12日の両日、1泊2日で春のブナ林宿泊パックツアーを行います。11日は歌祭森林公園、12日は天然記念物の歌祭ブナ林を散策します。1泊3食で大人1万4000円、小学生7000円。申し込み締め切りは5月2日。 申し込み問い合わせは、歌祭自然の家フリーダイヤル 0120-023-142 へどうぞ。続いて小樽から、小樽運河ロードレース出場者募集。小樽市内で6月16日に開かれる第36回小樽運河ロードレース大会の実行委員会は出場者を募集しています。コースは10キロ、5キロ、2キロです。小樽港内の色内不動公園発着で、当日午前9時から順次スタートし、小樽運河沿いなどを駆け抜けます。参加料は高校生以上が10キロ4000円、5キロ3500円、2キロ3000円です。中学生は5キロのみ、小学生3年生から6年生までは2キロのみで各1000円。専用サイトか市総合体育館などで5月10日までに申し込みます。雨天決行。問い合わせは実行委員会事務局、市教育委員会障害スポーツ課内、電話 0134-32-4111、 内線7318番へどうぞ。続いて暮らし面から泉をお読みします。今日の投稿は十勝管内音更町にお住まいの原照美さん62歳、主婦の方です。題はベリーグッド。4月は亡き父の13回忌。早いもので父が行ってからもうこんなに時が経つのだと驚くが、父はいつも心の中にいてあまり寂しさを感じない。その父は春の日だまりのように穏やかで温かい人柄だった。だが私が子供の頃は仕事ばかりしてあまり遊んでもらったことはない。私と妹がそれぞれ家庭を持ち帰省すると、お酒が好きだった父は、良き話し相手ができたと喜んだ。上機嫌でお婿さんたちと酒を酌み交わし、おしゃべりを楽しんだ。父はみんなにベリーグッドを連発し、褒められた私たちも嬉しく心が和んだ。小さかった孫たちもそれぞれ成長し、中学、高校に進学する頃には、孫たちの成績を気にして、どこの学校に進学するのか、などと随分と心配していた。父に合格したよと伝えると、満面の笑みで、ベリーグッドと孫たちに言ってお祝いをしてくれた。父亡き後、私はきっと、父のベリーグッドが聞きたくて頑張って来られたのだと思う。生前父は母をとても信頼していた。母より年下だったこともあり、ずいぶん甘えていた。料理上手の母が父の好物を作るとベリーグッドと喜んで食べる姿が今も目に浮かぶ。今頃は2年前に亡くなった母とあの世から私たちを見守っていてくれるのだろう。父のベリーグッドは魔法の言葉。みんなの心を前向きにさせ、みんなが明るい気持ちになる。泉からでした。続いても暮らし面から、当世則次さんの生きる仕組み、843回です。今日は AST 増加は肝機能障害の疑い。健康診断などで血液検査票を渡されると AST あるいは GOT という項目があります。この数値が正常範囲を超えて大きい場合、肝機能障害の疑いと判断されます。この検査項目は何を示しているのでしょうか。AST とはアスパラギン酸アミノキテン E 酵素のことです。 人に必要不可欠なアミノ酸のうち数種類を変化させる酵素です。酵素を使ってエネルギーを作り出すために必須のものです。 GOT というのはこの酵素の昔の名前です。通常は肝臓、赤血球、心筋、筋肉の細胞の中に存在します。これらの細胞は新陳代謝のために古いものから少しずつ壊れます。そうすると AST が血液中に出てくるので血液検査で捉えることができます。こうして健康でもある程度の AST が血液中にいます。もし肝臓で肝炎、肝がん、肝硬変などの病気があると肝臓の細胞がより多く壊れるのでたくさんの AST が血液に出てしまい検査値が大きくなるということなのです。心筋梗塞でも心筋が壊れるので AST が増えますがすでに胸痛などの症状が出た後になります。健康診断で AST が増えているときは主に肝臓に病気の疑いということになり肝機能障害の疑いと判断されます。肝臓は病気が起こり始めた頃には何ら症状を示さないことが多いので沈黙の臓器と言われます。 AST が上がったら何も症状がなくても精密検査が必要です。文は同文教大教授また札幌医大名誉教授当世則次さんでした。生きる仕組みからでした。続いては斉藤一無線同心川柳からです。飢餓のガザ食品ロスの飢餓とがめ。飢餓のガザ食品ロスの飢餓とがめ。函館大山敏子。親から子世襲派閥の二刀流。親から子世襲派閥の二刀流。室蘭渡辺秀夫。氷殿のかかしでさえがそっぽ向く。氷殿のかかしでさえがそっぽ向く。苫小牧足立哲夫。軒下がなくて泳げぬ鯉のぼり。軒下がなくて泳げぬ鯉のぼり。札幌京亀明子。泣き交わしけなげに北へ鳥は飛ぶ。泣き交わしけなげに北へ鳥は飛ぶ。雨竜浅尾陽子。学童にたくさん来たよ一年生。学童にたくさん来たよ一年生。トーマ大沢みなと。トーマ賞4年。母さんと山のふもとの観覧車。母さんと山のふもとの観覧車。函館藤波幸子。同心川柳でした。以上で社会面暮らし面川柳からを終わります。